So please open to Leviticus. We've been going through the book of Leviticus. We're in chapter 10 this morning.
ずっとレビ記を今学んでますけれども、今朝はレビ記の10章からになります。
At the end of chapter 9 last week, in chapter 9, we saw the beginning of the tabernacle worship.
前回学びましたけれども、9章の最後のところで、いよいよ幕屋での礼拝のスタートのところを見ることができました。
Now the tabernacle was a big tent.That God had told them to build, and it was their worship center.
この幕屋というのは非常に大きなテントのようなもので、そこの中心に神が現れて、そこで礼拝をする、そういったためのものです。
And God had given very, very precise instructions on how to make it.
そして神は、そこでどのようにその礼拝を捧げたらよいかという非常に具体的な指示を与えてくださいました。
Wow, the Lord reigns. But they were obedient and they did everything that God told them to do.
でも人々はその神がこうしなさいと言われたその指示に忠実に従いました。
They built everything exactly.To the same size, they put everything together, they set it up.
もう非常に細かく、すべて、忠実にそれを作って、そして、立て上げてきました。
And they brought the priests were brought out and they consecrated them.
そして祭司を連れてきて彼らを聖別します。
And through the blood and through the sacrifices that they offered.
生贄、携えてきた生贄の血を血を通して彼らを聖別しました。
And then where we left off last week in 924, the glory of the Lord appeared to them.
そして前回の最後の9章24節のところで主の栄光がそこに現れました。
And fire came out. It said fire came out from the presence of the Lord and consumed the burnt offering and the fat on the altar. And when all the people saw it, they shouted and fell on their faces.
9章の24節、主の前から火が出てきて、祭壇の上の全焼の生贄と脂肪とを焼き尽くしたので、民は皆これを見て叫びひれ伏した。
What a sight! What a sight that must have been!
もうその光景たるや、どのようなものだったでしょうか。
I mean, it's just like fire coming out and the sacrifices burned up. It's wow!
もう火が主の元から来てですね、その捧げた生贄が、燃えて燃え尽きて人々はひれを恐れます。神が共におられるんだということが
分かります。
彼らは本当に目に見える形で神が彼らの生贄を受け入れてくださったということを見ることができました。
Okay, let's move on. Let's read chapter 10 verses 1 through 7.
では今日は10章から学んでいきます。1節から7節をお読みします。さてアロンの子ナダブとアビフはおのおの自分の火皿を取り、その中に火を入れ、その上に香を盛り、主が彼らに命じなかった異なった火を主の前に捧げた。すると主の前から火が出て彼らを焼き尽くし、彼らは主の前で死んだ。それでモーセはアロンに言った。主が仰せになったことはこういうことだ。私に近づく者によって私は自分の性を表し、すべての民の前で私は自分の栄光を表す。それゆえアロンは黙っていた。モーセはアロンの叔父ウジエルの子ミシャエルとエルザファンを呼び寄せ、彼らに言った。進み出てあなた方の身内の者たちを聖女の前から宿営の外に運び出しなさい。彼らは進み出てモーセが言ったように彼らの長服をつかんで彼らを宿営の外に運び出した。次にモーセはアロンとその子エルアザルとイタマルに言った。あなた方は髪の毛を乱してはならない。また着物を引き裂いてはならない。あなた方が死なないため、また怒りが全回収に下らないためである。しかしあなた方の身内の者、すなわちイスラエルの全家族が主によって焼かれたことを泣き悲しまなければならない。 またあなた方は会見の天幕の入り口から外へ出てはならない。あなた方が死なないためである。あなた方の上には主の注ぎの油があるからだ。それで彼らはモーセの言葉通りにした。
So Aaron's two sons Nadab and Abihu who were priests there died when the fire they were destroyed by fire after offering incense to the Lord。
アロンの二人の息子ナダブとアビフ、彼らは、この香を捧げた後に主の前から出たその火によって焼かれて死んでしまいました。
It seemed like things were going so well。
それまでは全てがこう順調にいっていたように思えました。
I mean, here God, the glory of the Lord was there. He accepted their offerings.
神がその場におられて、その主の栄光が現れて、彼らの捧げた生贄を受け入れてくださいました。
But then, suddenly, things changed.
でも突然ここで変わってしまいます。
What happened?
何が起こったのでしょうか。
Now, the Lord said in verse 3, By those who come near me, I must be regarded as holy, and before all the people, I must be glorified.
3節のところに、私に近づく者によって私は自分の聖を表し、すべての民の前で私は自分の栄光を表すとあります。
This was the very beginning of worship in the tabernacle.
これが起こったのは、この幕屋で礼拝を始めるようになる一番最初の時です。
And through this worship in the tabernacle, God was going to teach his people about who he was and how they were to worship him.
このことを通して神は実は、彼らが礼拝するその神という方がどういう方であるか、どのように神を礼拝しなければいけないかということを彼らに教えておられます。
And over and over again, there's this theme. God is holy.
そしてこの後何度も何度も繰り返して出てきますけれども、神は清い方である、聖なる方であるということが出てきます。
We saw that that word meansDifferent. Basically, it means different. God is set apart. He's different.
私たちはそれがその清いということが、他のものとは異なる、性別されて分けられたものであるということがを学んできました。
And this is so important.
このことは非常に重要です。
Because people cannot come to God in any way they choose. You can only come to God in the way He chooses.
人々は自分たちの好き勝手な方法で神に近づくことはできませんでした。神が選ばれたその方法によってしか神のもとに近づくことはできませんでした。
Now, it seems that what happened with Nadab and Abihu was that they may have been carried away in the excitement.
このナダブとアビフに関しては、どうも彼らはちょっと興奮しすぎていた。もしくははしゃぎすぎていたのかもしれません。
I mean, the glory of the Lord had just appeared. You imagine that fire coming out and consuming the sacrifices and all of the people bowing down in reverence and just, you know, God is holy.
もうそこにこの主の栄光が現れて、そして、本当にもう人々がその主のことを見てひれ伏して、もうそういった荘厳な光景がそこにありました。
But in the midst of this, these guys suddenly they take censers, which were these little metal boxes that they burn incense, and they put incense in coals and then started to wave them, you know, which to spread the incense around.
で、その時に突然この二人、ナダブとアビフは、そのこう入れるあの入れ物に。あのこう入れて、そしてそれを、揺り動かしました。
Now, they were very careful up until this point to do things as God said, but God had not told them to do this.
その時点までは彼らは本当にこの神の指示に細かく従って注意深く行ってきたのに、その彼らがやった行いというのは神がやりなさいと言われていたことではありませんでした。
So you would ask, well, why did they do it then?
じゃあなんで彼らはそんなことをしてしまったのかと思われると思います。
And it could be, that at this moment, when all of the people were in awe of God, that they kind of wanted to share in the glory.
もしかしたら可能性としてその時にそこにいた全ての人たちがもう本当にその 神に対して畏敬の念を抱いて、ひれ伏していましたので、もうその、栄光をですね、なんかこう分かち合いたいと思ってしまったのかもしれません。
It could be I mean I don't know but it's you know like look at me you know it's sort of like I'm a you know they're sort of drawing attention to themselves
これは本当に分かりませんけれども、可能性としてもう彼らがちょっとこう興奮してですね、見てくれと言って、もうなんか自分たちの方に注目を集めようとしてしまったのかもしれません。
But God was the one to be glorified and not man.
けれども神ご自身、神こそがこの栄光を受けるにふさわしい方であって、人ではありません。
Now also if you look at verse 1 it says that they offered profane fire before the Lord. Some of Bibles may say strange fire that the Lord had not commanded them.
一節を見ますと、彼らは異なった火を、主が彼らに命じなかった異なった火を主に捧げたというふうにあります。
Now, later on, we're going to see in chapter 16, verses 12 and 13, God gives instruction for offering incense.
もう少し後になって16章のところに行きますと、神がこの、香を捧げる捧げ方についての指示が書かれています。
And it says, Then he shall take a censer full of burning coals of fire from the altar before the Lord with a hands full of sweet incense.Beaten fine, and bring it inside the veil, and the veil, and he shall put the incense on the fire before the Lord, that the cloud of incense may cover the mercy seat that is on the testimony, lest he die.
16章、レビ記の16章の12節、13節になります。主の前の祭壇から、日皿いっぱいの炭火と、両手いっぱいの粉にした香りの高い香灯を取り、垂れ幕の内側に持って入る。その香を主の前の火にくべ、香から出る雲が、証の箱の上の贖いの蓋を覆うようにする。彼が死ぬことのないためである。
Now, we remember back in 9:24 at the very end of chapter 9, this fire that was on the altar was ignited by the Lord. The fire of the Lord started this fire.
九章の24節のところで、主からの火が出ましたけれども、これがこれは神によってつけられた火になります。神から始まった火です。
And in chapter 6, they were told never to let the fire die out.
そして6章には、この火を決して絶やしてはいけない、消してはいけないというふうに書かれています。
And the fire that was used in the incense was to be this fire. It was the fire of God.
ですから、この香に使うための火というのは、その主からもともと主から来たその祭壇の火を使う必要がありました。
And any other fire was considered strange fire.
それ以外の火というのはすべて異なった火というふうに呼ばれます。
Now, this was a really painful lesson.
これは非常に痛いレッスンでした。
God is holy.
神は清い方です。
He is to be regarded as holy.
この方は聖なる方として取り扱われる必要があります。
And he demonstrated this from the very beginning, right at the start of their tabernacle worship.
そのことを神はこの幕屋での礼拝の一番最初の時に教えておられます。
It was as if God wanted them to know for sure this is important.
もうまるで本当に彼らにこのことを知ってもらいたい、これが重要なんだということを知ってもらいたいと言わんばかりの。
Now, if you look at the New Testament, it's kind of interesting because in the beginning of the church, when the church first started, there was something similar that happened.
新約聖書を見ますと、教会がスタートした時に、始まった時に、やっぱりその始まった最初の頃に同じようなことが起こりました。
At the beginning of the church, people were, you know, donating.Money and property in order to support the church, and the church was growing.
教会が始まった頃というのは、人々が自分たちの持っていた財産を持ち寄って、 それを分け合って、そして教会がどんどん成長していきました。
And you remember the church started when the Holy Spirit was poured out on the disciples. It was like at that time also, if you want to, so to speak, the Holy Spirit was like fire from God. It came down in tongues of fire, remember, on the apostles?
また教会が始まる時というのは、上から聖霊の火が人たちに下ったという場面がありましたけれども、覚えているでしょうか。このまるで主からその火がこの祭壇のところに下ってきたように、人々の上に主から下ってきた聖霊がもう火のように、彼らの上に下ってきました。
And there was a man named Ananias and his wife Sapphira who sold a field and they brought the money from it to Peter.
でそこに、アナニアとサッピラという夫婦がいましたけれども、彼らは自分たちの土地を売って、その代金を、ペテロのところに持ってきました。
And they were, you know, it seemed like a good thing. We want to give this money to the church. We sold our field. Here, here's the money.
で、私たちはこの土地を売って、このお金を教会のために持ってきました。まるで本当にいいことをしているかのようでした。
But the problem was they lied about it.And they didn't say, you know, they kept back some of the money, but they made it seem like they were given all of the money.
でも問題は彼らは嘘をそこでついていたということです。まるでその売った代金全部を持ってきたかのようにして、でも実は一部は自分たちのために取っておいていました。
And they fell down dead.
で、それを行った時に彼らはその場で死んでしまいます。
And the reason they lied to the Holy Spirit.
でその死んでしまった理由というのは、彼らは聖霊に対して偽ったからです。
The reason they were killed was not that they didn't give enough money, it was that they lied to the Holy Spirit.
彼らがその全額を捧げなかったからではありません。聖霊に対して嘘をついたからです。
And so there, from the very beginning of the church, also, there was this.Really painful lesson that you do not lie to God.
ですからこの教会の一番最初の時にもこのような痛みの伴う教えがあって、私たちは神に対して偽ってはいけない、嘘をついてはいけないということを教えられました。
And you know, in both of these cases, here in Leviticus and there the story in Acts with Ananias and Sapphira, I think we're tempted as we read them to react and think.You know, God is pretty severe. That seems too severe.
このレビ記の話も、そしてまた、今のアナニアとサッピラの話、使徒の働きに出てきますけれども、どちらの話も、それを聞いたときに、いや、それはちょっと神様、深刻すぎないですかという、そういった反応がをしたくなると思います。
I know many people don't say it, but I think a lot of people think that, and they kind of wonder that.
口に出しては言わないかもしれませんけれども、心の中でそういうふうに思って、なんでそんなそこまで厳しくするんだろうと思うかもしれません。
I mean, they're just trying to serve you, Lord.
彼らはただ主に仕えようとしてただけじゃないですか。
But God is to be regarded as holy.
けれども神は本当に聖なる方として扱われる。
And when he's teaching this lesson, whether it be through the Old Testament, through the Tabernacle, or through the New Testament, through the church, it's very important.
ですから、こうしてこの旧約の時代には幕屋を通して、また、新約の時代には教会を通して神を礼拝するときに、このことが非常に重要であるということを最初に教えておられます。
In our day, lying is pretty common.
今日私たちのこの社会では嘘をつくということは普通に行われていることだと思います。
I know in America it's election season right now.
アメリカでは今もうすぐ大統領選挙が行われます。
And both political major political parties had these conventions where they had speakers get up in front of their and give these speeches and everybody's all fired up.
で二大政党がですね。今はもう非常に盛んにそれぞれが、議論を交わして、
And
there's いろんなところでそれを見ることができます。
And then afterwards, there are these organizations that check on the facts, and they just list, they take, this is the things they said, these are the facts, and they just said, this was a lie, this was not true, or whatever.
でそれぞれの政党がいろいろなことをこの議論で話すわけですけれども、それをまたチェックする団体が別にありまして、組織がありまして、でそこが それぞれが言ったことがこれが真実かどうかという、そういったリストをだーっと出しています。
It's obvious that they're lying.
で明らかに彼らは嘘をついているということが分かります。
Now, this is both parties. One isn't better than the other, it seems. They're both lying.
両方とも両方の政党がそのように嘘をついています。
But the people don't seem to care that much because it's like, you know, we're inspired and this is making us feel good. Yeah, it's not that big a deal.
けれども、どうやら人々はあまりその嘘をつくということに関しては気にしていないようです。もうその話を聞いて、ああすごい感銘を受けたとか、ああすごくいいこと言ってるなと、それだけで判断すると言いますか、そっちの方が大事に。
But God is holy.
なようです。
See, God is different from that. He's not like us, and it's important that we know He isn't like us. He doesn't think like us.
けれども、神という方は違います。神は私たちのように考えるような方ではありませんので、私たちとは異なって、その嘘をつくということがそれでもいいと受け入れるようなそういった方ではありません。
Well, Nadab and Abihu, back here to Leviticus, their bodies were carried outside the camp.
話、ジョシュアのストーリーに戻りますが、ナダブとアビフ、彼らの、遺体はこの宿営の外に運ばれてきました。
And Aaron wasn't permitted to leave where he was at to go out or to show any sign of mourning because the anointing oil was upon him.
その時にアロンはそこから外に出ていくことも、また息子たちの死を嘆き悲しむことも許されませんでした。なぜならば彼には油が注がれていたからです。
Okay, let's read on. Verses 8 through 20.、
はい、では10章の8節から20節をお読みします。それから主はアロンに告げて仰せられた。会見の天幕に入っていくときには、あなた方が死なないように、あなたもあなたと共にいるあなたの子らもブドウ酒や強い酒を飲んではならない。これはあなた方が宵を守るべき永遠の掟である。それはまたあなた方が聖なるものと俗なるもの、また汚れたものと清いものを区別するため、また主がモーセを通してイスラエル人に告げられたすべての掟をあなた方が彼らに教えるためである。そこでモーセはアロンとその生き残っているこのエルアザルとイタマルに言った。主への火による捧げ物のうちから残った穀物の捧げ物を取り、パンダネを入れずに祭壇のそばで食べなさい。これは最も聖なるものであるから、それを聖なるところで食べなさい。それは主への火による捧げ物のうちからあなたの受け取る分け前であり、あなたの子らの受け取る分け前である。そのように私は命じられている。しかし奉献物の胸と奉納物のももとはあなたとあなたと共にいるあなたの息子娘たちが清いところで食べることができる。それはイスラエル人の和解の生贄からあなたの受け取る分け前、またあなたの子らの受け取る分け前として与えられている。人々は奉納物のももと奉献物の胸とを火による捧げ物の脂肪に添えて持ってきて、奉献物として主に向かって揺り動かさなければならない。これは主が命じられた通り、あなたとまたあなたと共にいるあなたの子らが永遠に受け取る分である。モーセは罪のための生贄のヤギを懸命に探した。しかしもう焼かれてしまっていた。するとモーセはアロンの子で生き残ったエルアザルとイタマルに怒っていった。どうしてあなた方は聖なるところでその罪のための生贄を食べなかったのか。それは最も聖なるものなのだ。それは回収の戸を除き、主の前で彼らのために贖いをするためにあなた方に賜ったのだ。その血は聖所の中に携え入れられなかったではないか。あなた方は私が命じたようにそれを聖所で食べなければならなかったのだ。そこでアロンはモーセに告げた。ああ、今日彼らがその罪のための生贄、全勝の生贄を主の前に捧げました。それでこういうことが私の身に降りかかったのです。もし今日私が罪のための生贄を食べていたら、主の御心にかなったのでしょうか。モーセはこれを聞き、それで良いとした。
Now, when you read verse 9, it seems that what happened was Nadab and Abihu had been drinking when this happened, before this happened.
9節を読みますと、どうやらこの事件が起こる前に、ナダブとアビフはもしかしたらお酒を飲んでいたというふうにも考えられます。
And God didn't want his ministers to be under the influence of alcohol because it would affect their judgment.
神はご自分のしもべたちに仕える者たちにこの酒による影響を受けてほしくはないと思っておられます。なぜならばその酒によって判断力が鈍ってしまうからです。
Because they needed to distinguish between the holy and the unholy.
彼らは清いものと汚れたものを区別していかなければいけませんでした。
Now in the New Testament in Ephesians 5:18 it says, Do not get drunk with wine which will only ruin you. Instead be filled with the Spirit.
新約聖書の中でエペソの5章18節にはまた酒によってはいけません、そこには放蕩があるからです、御霊に満たされなさい。
We want our minds and our actions to be controlled by the Holy Spirit.
私たちは自分たちの考えることとかまた行う行動というものは、この御霊の影響を受けたいと、受けて行いたいと思います。それ以外のものではなくて。
Yeah, because we also, the Holy Spirit teaches us to distinguish between the holy and the unholy.
私たちもまた聖霊によって清いものか汚れているものかというその区別を教えていただくからです。
And I noticed that when people drink too much, when they get drunk, it's like they lose that distinction.
ですから人がお酒をたくさん飲んでしまうとその区別というものをつけることができなくなります。
They often they say things, their speeches, they don't have this kind of distinction. Well, you shouldn't say that. You shouldn't talk to that woman. She's not. You shouldn't. But they'll do it anyway because they're under the influence.
もう何か本来では言うべきではないようなことをこう口に出して言ってしまう。それはなぜかというとこのお酒の影響を受けてしまっているからです。
And so,We need to distinguish. We need a clear mind. We need to be controlled by the Holy Spirit.
ですから私たちは本当にはっきりした頭を持ってその清いものと汚れたものを区別していく必要があります。それは聖霊によって教えていただいて、聖霊の影響を受けて見分けていく必要があります。
Well, here Moses rebuked Eleazar and Ithamar. They were the other two sons of Aaron because they were also priests but they hadn't eaten the portion of the sin offering and which they were supposed to eat.
17節のところでモーセはこのアロンの残った息子、エルアザルとイタマルに対して彼らが罪のための生贄を食べなかったことを、ここで怒っています。
And in verse 17, he says, Why have you not eaten the sin offering in the holy place, since it is most holy? And God has given it to you to bear the guilt of the congregation, to make atonement for them before the Lord.
17節、どうしてあなた方は聖なるところでその罪のための生贄を食べなかったのか。それは最も聖なるものなのだ。それは会衆の戸を除き、主の前で彼らのために贖いをするためにあなた方に賜ったのだ。
Now, Aaron intervenes on behalf of his sons.
ここにアロンがこの息子たちのために、取りなして介入してきました。
And he's arguing that that day the events had been so exceptional that it was he felt it was too dangerous to perform that ritual.
で、そこでアロンが主張したのはその日は本当に例外的な特別なことが起こってしまった日なのでその時にただ宗教的な儀式にのっとって行動をするというのは危険ではないかということを主張しました。
What it was doing was showing Aaron was afraid of the holiness of God.
ここで言ってるのはアロンは神の清さというものを恐れていたということです。
It's not Aaron is not just complaining. You know, give me a break. You know, my two kids, two sons died. He's not talking back. He's afraid.
アロンは決してそんなこと言ったって今日は二人の息子が死んでるんだから勘弁してくれよっていうそういった気持ちで言ってるわけではなくて本当にこの神の清さというものを恐れていたからゆえのことでした。
And that was that response satisfied Moses.
そしてそのアロンの 反応というのは、まあ、モーセを納得させるものでした。
Well, here, right at the very beginning of tabernacle worship, they see the consequences of not honoring God's holiness.
ここでこの幕屋での礼拝の一番最初の時に、神の清さというものを本当に尊重しないことの結果がどうなるかというものを民は見せられました。
So God is holy and things that are unholy cannot abide in his presence.
神は清い方ですから、この清くないもの、汚れたものというのは神のそばに近づくことはできません。
Well, here is the nation of Israel, and they are really honored above all other peoples on the earth to haveGod manifests His presence in the midst of them.
このイスラエルの民というのは、他の、民族とは違って、本当にその彼らの民の真ん中に神の御臨在が現れるという、そういった特別な栄誉を与えられていました。
But along with this privilege came the danger that they could be judged by Him because of unholy things they did.
けれども、その与えられている特権と同時に、また、それは、その清くない行いをしてしまうことによって、神に裁かれてしまうという、そういった危険性も同時に合わせ持っていました。
I mean, it was really, it was kind of scary.
これは本当に恐ろしいことだと思います。
To have the holy God in the midst of them.
この清い神が真ん中におられるということです。
Because God's power, we're seeing, it wasn't something they could harness and use it like they wanted to.
この神の力というのは何か人々がこう身につけて自分たちの好きな時に使えるといったそういったものではありません。
We see God is not like a genie, you know, those old genie, the story, and you know, the genie comes out of the bottle and says, "What do you want?" It wasn't like that.
これは決してアラジンの魔法使いのようにですね、好きな時にそれを呼び出して自分たちの必要のために使えるといったそういったものではありません。
This is what we want you to do for us.
これをあなたにやってほしい、いただきたいんです。
But what we see with God, it's just the opposite way around. God is the one who's in charge.
そうではなくて、もう全く逆です。神こそがそのすべての主導権を握っておられる方です。
And they needed to do things his way. There was no question. He is the Lord.
ですから人々はこの神の方法に従ってそれを行う必要がありました。もうそこには何の疑問の余地もありません。この方が主だからです。
I know that we all desire. I know I do, and I'm sure you do. We desire to have God manifest Himself in our lives.
私自身すごく願っていますし、皆さんもそうだと思いますけれども、この自分の人生の中に神のこのご臨在というものを神が本当に現れてくださる、それを見たいと願っていると思います。
We want to see more of the power of God in our lives.
もっともっとこの自分の人生の中で神の力というものを見たいと思います。
But what we see in the scripture is it's very important that we humble ourselves before God and we need to acknowledge.It's very important to acknowledge it. He is the Lord, and we are His servants.
でもそこで非常に重要なことは、私たちは本当にこの神の前にへり下って、この方こそが主であるということを認める必要があります。
Now, we are able to approach the Lord, the same God, with confidence and boldness, it says in the scripture, but it's because of the blood of Jesus.
私たちはここに出てきているこの神と同じ神に実はもう今や大胆に近づくことができるわけですけれども、それはただただこのイエスの生贄の血が血によって覆われているからです。
And it doesn't change the fact that God is awesome, that God is holy, and he's to be honored as holy.
そのことは決してこの神が本当に恐れ多い方であり、そして、清い方としてこの褒めたたえられるべき方であるというその事実を変えることはありません。
Okay, the next chapter is going to switch gears. And it's going to start talking, making the distinction between holy and unholy things.
次の章は、少しちょっとこう議題が変わりまして、今度は清いものと汚れたもののその区別というものが、書かれています。
And so we see God's menu here. God's menu.
神の、メニューをここで見ることができます。
Okay, let's read verses 1 through 23.
では、11章の1節から23節をお読みします。それから主はモーセとアロンに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、地上のすべての動物のうちであなた方が食べても良い生き物は次の通りである。動物のうちでひづめが分かれ、そのひづめが完全に割れているもの、また反芻するものはすべて食べても良い。しかし反芻するもの、あるいはひづめが分かれているもののうちでも次のものは食べてはならない。すなわちラクダ、これは反芻するがそのひづめが分かれていないので、あなた方には汚れたものである。それから岩ダヌキ、これも反芻するがそのひづめが分かれていないので、あなた方には汚れたものである。またノウサギ、これも反芻するがそのひづめが分かれていないので、あなた方には汚れたものである。それに豚、これはひづめが分かれており、ひづめが完全に割れたものであるが、反芻しないので、あなた方には汚れたものである。あなた方はそれらの肉を食べてはならない。またそれらの死体に触れてもいけない。それらはあなた方には汚れたものである。水の中にいるすべてのもののうちで、次のものをあなた方は食べてもよい。すなわち、海でも川でも水の中にいるもので、ヒレと鱗を持つものはすべて食べてもよい。しかし海でも川でもすべて水に群生するもの、またすべて水の中にいる生き物のうち、ヒレや鱗のないものはすべてあなた方には忌むべきものである。これらはさらにあなた方には忌むべきものとなるから、それらの肉を少しでも食べてはならない。またそれらの死体を忌むべきものと しなければならない。水の中にいるものでヒレや鱗のないものはすべてあなた方には忌むべきものである。また鳥のうちで次のものを忌むべきものとしなければならない。これらは忌むべきもので食べてはならない。すなわちハゲワシ、ハゲタカ、クロハゲタカ、トビ、ハヤブサの類、カラスの類全部、ダチョウ、ヨタカ、カモメ、タカの類、フクロウ、ウ、ミミズク、シロフクロウ、ペリカン、ノガン、コウノトリ、サギの類、ヤツガシラ、コウモリなどである。羽があって群生し四つ足で歩き回るものはあなた方には忌むべきものである。しかし羽があって群生し四つ足で歩き回るもののうちで、その足のほかに羽足を持ち、それで地上を飛び跳ねるものは食べてもよい。それらのうちあなた方が食べてもよいものは次の通りである。イナゴの類、毛のないイナゴの類、コオロギの類、バッタの類である。この他の羽があって群生し四つ足のあるものは皆あなた方には忌むべきものである。
I'm pretty much okay with this because I've never wanted to eat a seagull or a...
まあ私はだいたいこの、 あのリストに同意しますというか、これでいいと思っています。別にカモメを食べたいとも思いませんし。
But the general rule here is thatfor animals that they could eat was that an animal that had a hoof, a cloven hoof, and chewed the cud was okay to eat.
この地上の、生き物の中で食べても良いと言われているのは、ひづめが分かれていて、そして反芻するものです。
An animal that chewed the cud but didn't have hooves, like, say, for example, a rabbit, they couldn't eat that.
で、ごめんなさい、地上の生き物、動物ですね。で、その動物の中で、反芻しないものや、またひづめが分かれていないもの、これらは食べることができません。
Now a pig has hooves, but it doesn't chew the cuds, so the pig was an animal they couldn't eat.
豚というのはひづめが分かれていますけれども、でも反芻しませんので、これは食べてはいけないものでした。
A cow has chews the cud and it has a cloven hoof, so.
でも牛はひづめも分かれてますし、また反芻もしますので食べてもいいものでした。
So, the rule for fish was that they needed to have both fins and scales.
魚に関しては、ヒレと鱗 を持つ者は食べても良いとされました。
And there was no visible feature for birds, but a list. That's why this long list is given.
鳥に関しては形によっての区別というものではなくて、ここには食べてはいけない鳥のリストが書かれています。
But for insects, they could eat something with a jointed leg, like a grasshopper.
昆虫に関してはですね、この羽足のあるもの、例えばバッタのようなもの、そういったものは食べてもいいとされています。
John the Baptist enjoyed the grasshoppers.
バプテスマのヨハネはそれらを食べていました。
But God was teaching them. They needed to make this distinction that this is clean, this is unclean.
ここで神は、これらは清くて、これらは汚れているものであるというこの区別をつけておられます。
Well, one interesting thing is that now, in the modern age, we can kind of see why God considered some of them to be unclean. For example, pigs, in those days, pigs carry parasites very easily.
今の時代にはこう振り返ってこれらを見ますと、なぜこういったものが汚れているものなのかと言われているその、理由がはっきり分かるものもあります。例えば、豚などは、本当に、寄生虫みたいなものを簡単に運んでしまう、そういった動物の一つです。
And God was really protecting them.
ですから神はそういったものから人々を守っておられました。
And same thing with eating blood. They weren't allowed to eat blood, but actually blood, it could have been very bad for them health-wise to eat blood.
血を食べてはいけないと言われていましたけれども、それは血というのは本当に人のその健康にとって決して良くないものであったということが分かります。
They didn't know that at that time.
当時は人々はもちろんそういったことは知りません。
But it wasn't all about health.
でも決してこの健康に関するためだけではありません。
The most important lesson they're learning here is this distinction between holy.And unholy things, that there are these categories.
一番大事なのはこの清いものと汚れたものがある、その区別をしなければいけないということです。
Now, today, thankfully, we're not under this law.
今はですね、現代は私たちはこの律法のもとに生きているわけではありません。
In Mark 7:19, it says Jesus declared all foods to be pure.
マルコの福音書の7章の19節のところで、イエスはすべての食物は清いというふうに言われました。
Paul said in Colossians 2:16, let no one judge you in food or drink.
またパウロも、コロサイの手紙の中で2章16節に食べ物と飲み物について誰にもあなた方を批評させてはなりませんと言いました。
I mean, you're free. You can eat the Denny's morning set.
だから皆さんは自由なので、例えばデニーズのモーニングセット、朝食セットを食べることができます。
With the bacon and sausage, and you can, you know, have ribs. What these are available now.
ベーコンとソーセージがついてきますけれども、それ食べても大丈夫です。
But this lesson of distinguishing between the holy and the unholy, that's something we still do.
でもこの清いものと汚れたもののこの区別というのは今日でも私たちはしていく必要があります。
Okay, we're going to go from 24 all the way to the end and let's read on about these delicious.
Delicious. はい。じゃあ24節から11章の最後47節までをお読みします。次のことによってもあなた方は汚れたものとなる。すなわちこれらのものの死体に触れるものは皆夕方まで汚れる。またこれらのどの死体を運ぶものも皆その衣服を洗わなければならない。その人は夕方まで汚れる。蹄が分かれてはいるがそれが完全に割れていないか、あるいは反芻しない動物、これらすべてはあなた方には汚れたものである。これらに触れるものは皆汚れる。また四つ足で歩き回るすべての生き物のうちで足の裏の膨らみで歩く者は皆あなた方には汚れたものである。その死体に触れる者は皆夕方まで汚れる。これらの死体を運ぶ者はその衣服を洗わなければならない。その人は夕方まで汚れる。これらはあなた方には汚れたものである。地に群生する者のうち次の者はあなた方にとって汚れている。すなわちモグラ、トビネズミ、オオトカゲの類、ヤモリ、ワニ、トカゲ、砂トカゲ、 カメレオンである。すべて群生するもののうちで、これらはあなた方には汚れたものである。これらのものが死んだとき、それに触れるものは皆夕方まで汚れる。またそれらのうちのあるものが死んだとき、何かの上に落ちたなら、それがどんなものでも皆汚れる。木の器、あるいは衣服、あるいは革、あるいは袋など、仕事のために作られた器は皆水の中に入れなければならない。それは夕方まで汚れているが、そうして後清くなる。またそれらのうちの一つがどのような土の器の中に落ちても、その中にあるものはすべて汚れる。その器は砕かれなければならない。また食べるもので、それにそのような水がかかっていれば、それは皆汚れる。また飲むもので、このような器の中にあるものは皆汚れる。さらにどんなものでも、その上にこれらの死体の一つが落ちたものは汚れる。それがかまどであれ、炉であれ、それを粉々に割らなければならない。それは汚れており、あなた方には汚れたものとなる。しかし泉、あるいは水のたまっている水ための水ためは清い。ただしそれらの死体に触れるものは汚れる。またもしそれらのどの死体がまこうとしている種の上に落ちても、それは清い。しかし種の上に水がかけられていて、その上にそれらの死体のあるものが落ちたときは、それはあなた方には汚れたものである。あなた方が食用として飼っている動物の一つが死んだとき、その死体に触れるものは夕方まで汚れる。その死体のいくらかでも食べるものは、その衣服を洗わなければならない。その人は夕方まで汚れる。またその死体を運ぶ者も、その衣服を洗わなければならない。その人は夕方まで汚れる。また地に群生するものは皆忌むべきもので、食べてはならない。地に群生するもののうち、腹で這うもの、また四つ足で歩くもの、あるいは多くの足のあるもの、これらのどれもあなた方は食べてはならない。それらは忌むべきものである。あなた方は群生するどんなものによっても、自分自身を忌むべきものとしてはならない。またそれによって身を汚し、それによって汚れたものとなってはならない。私はあなた方の神主であるからだ。あなた方は自分の身を聖別し、聖なるものとなりなさい。私が聖であるから。地を這ういかなる群生するものによっても、自分自身を汚してはならない。私はあなた方の神となるために、あなた方をエジプトの地から導き出した主であるから。あなた方は聖なるものとなりなさい。私が聖であるから。以上が動物と鳥、また水の中をうごめくすべての生き物と、地に群生するすべての生き物についての教えであり、それで汚れたものと清いもの、食べて良い生き物と食べてはならない生き物とが区別される。
All right. Well, many of these verses, are dealing with what to do if you contacted something that was unclean.
これら の, あのほとんどの箇所というのは、もし汚れたものに触れてしまったらどうすればいいか、どうなるかということについても触れています。
in those days it probably was common, you know, in their kitchens to have rodents or something come and, you know, die and look at one of their pots and there's a rodent or something dying that died in there and what do they do about it?
当時はですね、おそらくこの台所の中で、例えばこうネズミみたいな動物がもう簡単に落ちてきたりとかして、例えば鍋の蓋を開けたらそこに死骸があったりとか、そういったことはよく起こったことではないかと思います。で、そういう時にどうしたらいいかということが具体的には指示が書かれています。
Remember in Haggai where we wereStudying there in chapter 2, verses 11, 13, God told him to ask the priests, if they were to carry something in their garments that was holy, would that make, and then they were to touch something else with it, would that make what they touched holy?
Haggai 書というところの2章の11節から13節までのところに、 こういった話が載っています。神がハガイに対してこの祭司にこういうことを聞きなさいと。でもし、聖なる服を着てそれで何かパンを運んでいるときにその裾が何かに触れたらばその触れたものというのは清くなるのかどうか。
And of course the answer was no.
もちろんその答えはノーです。
Holiness was not transferred by contact.
清いものというのは触れただけでそれが移るわけではありません。
And then he quizzed them again. He said, well now if something unholy if it touches if somethingUnclean touched something clean, would that which was clean be unclean?
そして続けてハガイはこのように聞きます。では今度は汚れたものが何か、清いものに触れたときに、それは汚れるかどうか。
And the answer was, yes, it would become unclean.
でその答えは、イエスですね。それは汚れます。
So there's that principle in Scripture where holinessCannot be transferred by contact, but unholiness can be.
ですから、ここで言われているのは、清いものというのは触っただけで他のものにその清さが移るわけではありません。けれども、汚れているものというのは触っただけでその汚れが他に移っていきます。
But we see that principle in nature, actually, in the natural world.
その原則というのは実は私たちはこの自然界の中でも見ることができます。
Now, if you have pure water and you add even just a little bit of dirty water to the pure water, the pure water isn't pure anymore.
例えば、清い水が、あったとします。で、その清い水の中にほんの少しでも汚い水を入れると、その水というのはもうそれは記憶はなくなります。
Dirty water could make pure water dirty, but pure water doesn't make dirty water pure.
その汚い水というのが清い水を汚くしてしまうわけです。でも逆に清い水を汚い水の中に入れてもそれが完全に清い水になるわけではありません。
I mean, I'm talking absolutely.
完全にということですね。
But this is a spiritual principle.
でもこのハガイに書かれてあったこと、これは霊的な原則です。
Holiness can't be transferred by contact.
清さというのは触れることによっては移っていきません。
I mean, you can sit next to a very holy person, but you know their holiness is not going to make you holy.
非常に清い人の隣に座っていたからといってその人の清さが自分に移ってくるわけではありません。
But there is a principle, spiritual principle that what is unholy can make what is holy, unholy.
でも逆にその汚れたものというのは清いものに触れることでその清かったものを汚れたものにしてしまうことがあります。
By contact with sin, we can be, defiled.
罪に触れることによって私たちは汚れます。
Now, this is pretty, a spiritual principle.
これは本当に霊的な原則です。
But as I look, there is one exception to this.
でも実はそこに一つだけ例外があります。
And that is Jesus.
それがイエスです。
Remember, there was this womanwho had the flow of blood and she wanted to she just thought if I could just get close enough to touch Jesus then I would be healed.
長血を患った女性がいましたけれどもその女性がもう本当にあの方の服の裾にでも触れれば癒されると信じて触りました。
Now according to the law she was unclean and she there's no one should touch her.
法律によれば立法によれば彼女は汚れているものでしたので決してそれを触ることはできない立場の人でした。
But she touched Jesus.
でも彼女はイエスに触れました。
Now Jesus didn't become unclean because of contact with her.
でもだからといってイエスが汚れてしまったわけではありません。
Instead she became clean.
むしろ逆にその女性の方がそれで清められました。
The same was true with the lepers.
また癩病人も同じです。
They were forced to cover their faces and yell unclean and so that they keep a distance. Nobody was to touch them lest they become infected.
この雷病を患っている人というのは顔に覆いをかけて、そして汚れている汚れていると叫んで歩かなければいけませんでした。そうしないと人々が間違って触ってしまう、触れてしまうと、その人にそれが移ってしまうからです。でもイエスはその雷病の人たちに触れました。そしてそれによってイエスがご自身が汚れてしまったわけではありません。
Because they became clean the moment he touched them.
触れた瞬間に、触った瞬間に彼らが雷病を患っていた人たちが癒されたからです。清められたからです。
Jesus can come to a person who is dirty, gross, you know, and he can touch that person and change them.
イエスはこの本当に汚れた、もう汚らしい私たちのところにやってきてくださって、触れて、そしてそれを清めてくださいました。
His blood has the power to wash us as white as snow.
イエスの血というのは本当に私たちをもう雪のように白くするだけのその力を持っています。
The holiness of Jesus is it can be transferred by contact.
イエスの清さというのは、
Jesus can make the unholy holy.
イエスは、その清くないものを清くすることができる方です。
And the proof is you and me.
その証拠が皆さんや私たちです。
He has made us holy.
彼は私たちを清いものに変えてくださいました。
Praise God for this.
もう本当に神を。
No matter how dirty you feel or whatever, Jesus is able to make come to Jesus. He can make you clean.
私たちがどんなに自分が汚れているというふうに感じていたとしても、主のもとに来れば、イエスは私たちを清くすることができる方です。この方だけです。清くすることができるのはこの方だけです。
You know, we go through Leviticus. It's pretty, you know, there's some stuff that we read there, and I would think, I wouldn't like to live back then.
このレビ記を今学んでいますけれども、これを読んでいますと、この当時にこの時代に私は生きていなくて本当に良かったなと思います。
But I'm so thankful for what Jesus has done for us.
でも本当にイエス様が私たちのためにしてくださったことを感謝します。
I mean, the things that we're studying in Leviticus are true. They're not. God is holy, and there is this separation between unholy and holy.
このレビ記で学んでいること、私たちが今学んでいることというのは、これは真理であって、本当に清いものと汚れたものというものがあって、その区別がありました。
That's true. Heaven and earth can pass away, but that truth will always be there.
これは本当に真理です。天や地は過ぎ去っていきますけれども、この真理は変わることがありません。
That's what Jesus said.
というふうにイエス様がおっしゃいました。
But we're not left with that truth. The Jesus has come.You know, if that's all you had was the law, you're stuck. You're pronounced unholy, and what it's just there's not much you could do about it.
でも私たちはただこの律法の中に取り残されていたわけではありません。ここにイエスが来てくださいました。
But Jesus has come and he's fulfilled the law.
イエスが来てくださって、そしてこの律法を全うしてくださいました。
All of those sacrifices we saw at the beginning as we studied through them, they're all fulfilled in Jesus.
私たちが最初にこの学んできたすべての生贄、さまざまな生贄、これをすべてイエスご自身が成就してくださいました。
And we are in Jesus.
私たちは今イエスのうちにいます。
We are acceptable to God.
神に受け入れられたものになりました。
We are made holy.
私たちは清いものとされました。
That is something to just rejoice in.
これはもう本当に喜ぶべきことだと思います。
And I better end with that because while we're still rejoicing.
終わりにした方がいいと思います。続けて喜んでいるためにも、ここで終わりにした方がいいと思います。
Let's pray. Father, thank you. We do thank you so much. for what you've done in Jesus.
お父さん、あなたがイエス様を通して私たちのためになしてくださったことを本当に感謝します。
Thank you for washing away our sins.
私たちの罪を洗い清めてくださったことをありがとうございます。
Thank you for giving us your righteousness.
あなたの義を私たちに与えてくださったことを感謝します。
For setting us aside to be your holy people.
あなたの聖なる民として分けてくださったことをありがとうございます。
For giving us your holy spirit.
私たちに聖霊様を与えてくださったことをありがとうございます。
And it's our desire, Lord, to live lives that are worthy.
私たちの願いは、私たちのこの命があなたにとって価値あるものとなることです。
We want to just give you our lives.
私たちのこの人生を御手に捧げたいと思います。
We want to live for you.
あなたのために生きたいと願います。
And we want to learn from you and from your spirit working through your word and working in our heart to teach us what's good, what's holy, how should we walk.
そしてどうか御霊を通して私たちに何が良いもので何が悪いものであるか、それを教えてください。
Lead us, Lord. Teach us, Lord.
どうぞ私たちを導き、私たちを教えてください。
Again, I pray for every one of my brothers and sisters that we would all have confidence to come before you.
どうかここにおられる兄弟姉妹一人一人が大胆に確信を持ってあなたの御前に出ることができますように。
And have that confidence in Jesus and in the blood of Jesus.
イエス様のその血のうちに確信を持つことができますように。
So we commit ourselves to you.
全てをあなたの御手にお委ねします。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.